恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
聖書のヨハネ21章18節から22節までを拝読させていただきます。よくよくあなたに言っておく。あなたが若かった時には自分で帯を締めて思いのままに歩き回っていた。しかし年を取ってからは自分の手を伸ばすことになろう。そして他の人があなたに帯を結びつけ、行きたくないところへ連れて行くであろう。これは、ペテロがどんな死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったのである。こう話してから、私に従ってきなさいと言われた。ペテロは振り返ると、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのを見た。この弟子はあの夕食の時、イエスの胸近くに寄りかかって、主よ、あなたを裏切る者は誰なのですかと尋ねた人である。ペテロはこの弟子を見てイエスに言った。主よ、この人はどうなのですか。イエスは彼に言われた。たとえ私の来る時まで彼が生き残っていることを私が望んだとしても、あなたには何の関わりがあるか。あなたは私に従ってきなさい。私たちにとって自由とは何でしょうか。国語辞典によりますと、心のままにすること、思う通りにすることと書かれていました。言うまでもなく私たちはこの自由を好み、これを放棄する人はいないと思います。8年ほど前、サドルバック教会で持たれたジョージ・ブッシュ元大統領とリック・ウォーレン牧師の対談を聞きに行きました。その時にブッシュ氏はたびたびフリーダムという言葉を使い、そこにいた聴衆もその言葉に強く反応していました。個人の自由は米国人にとって最も尊重され共有されるべき権利だからです。皆さんにとって自由とは何でしょうか。今日の聖書箇所にはペテロの自由というものが語られています。それは18節にイエス様がペテロに言われた、あなたが若かった時には自分で帯を締めて思いのままに歩き回っていたという言葉に表されています。日本の温泉宿に宿泊しますと浴衣なるものを着ます。そしてその時に腰に帯をします。イエス様の時代の人たちにとりましても、この帯とは腰に巻くものでした。腰には要という字が含まれているように、それは私たちの力の源であります。物を運ぶにも歩くにも腰の力が最も重要です。すなわち自分で腰に帯を巻くとは、自分の力を自由に自分で収めることができるということであり、それはまさしく自分で自分の欲すること、何でもすることができるということでありましょう。まさしくペテロはその人生を自由に思うがままに生きてきたのです。思えば彼がイエス様に従い弟子となったというのも、イエス様に強制されたからではなくて、ペテロの自由な選択でありました。彼はいつでもイエス様の元を離れて、昔の仕事、漁師に戻る自由もあったのです。 彼はまさしく自分で帯をして思いのままに行動していたのです。これらのことを踏まえて今日は、このペテロにイエス・キリストが言われた二つの言葉、私に従ってきなさいと、あなたは私に従ってきなさいという言葉を皆さんと一緒に見ていきたいと願っています。このところにこう書かれています。あなたが若かった時には、自分で帯を締めて思いのままに歩き回っていた。このようにイエス様はペテロに言われました。しかし、これからは違うよと、イエス様は彼に言われたのです。すなわちこれからは、自分の手を伸ばし、そして他の人があなたに帯を結びつけ、行きたくないところへ、連れて行くだろうというのです。皆さん、この言葉は、よく考えると私たちの生涯にも当てはまるような気がします。確かに私たちはどちらかと言いますと、若い時には自由に生きることができました。自分の時間が自由に取れて、好きなところにもたやすく行けることが多かったのです。しかし年齢を重ねるたびに、自分一人で自由に行動できる範囲が狭まってきたのです。それは多くの私たちの日常生活にも当てはまるものです。家庭を持ったり、仕事をしたりしていますと、言うまでもなく私たちは自分がしたいことを後回しにしなければならない毎日を送ることになります。それこそ、腰に帯が結びつけられて、右に左に引っ張られているような毎日です。それでは家庭から子供が巣立ち、仕事をリタイアしたらどうでしょうか。大抵その頃から、体の無理が効かなくなってきます。そのことゆえに自分の自由というものが限られてきます。今までたやすく行けたところにそう簡単に行けなくなってきたということは、誰しもが体験することでありましょう。さらに私たちの年齢が進みますと、それこそ自分の思いは叶わず、私たちの生活をマネージしてくれる家族や第三者が、私たちの生活を決定するというようなことも経験することになるかもしれません。そう考えますと、他の人があなたに帯を結びつけ、行きたくないところへ連れて行くという言葉は、私たちにも理解できるものです。しかし、ペテロの身に降りかかることは、そんな私たちが思い描くこととは違っていました。すなわち、ここには、このことは、ペテロがどんな死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったというイエス様の言葉が記されているのです。彼が死ぬことにより神の栄光が表されるというのです。ペテロは伝説によると、イエス・キリストに対する信仰ゆえに十字架に逆さに貼り付けにされて殉教したと言われています。それはまさしく彼の生きる自由というものが、他者によって完全に奪われたということでありました。十字架に逆さに貼り付けにされるということは、私たちが願う最後ではありません。しかしイエス様はそのことを通して、神の栄光が表されると言いました。神の栄光は、私たちが最悪と思われるところにも表されるというのです。私たちはここを読んでいてあることに気がつきます。それは、こう話してから、イエス様はペテロに、私に従ってきなさいと言われたということです。皆さん、誰かが自分と共に歩もうとするときに、そのことによって、最悪のことが起こるだろうと話してから、さあ、 私と共に行こうと言うでしょうか。そんなことを聞きましたら、大抵の人は尻込みして、いやいやいや、お断りします、と返答しますでしょう。男性が女性にプロポーズするとき、もちろんその逆もありますが、僕と結婚してください。私と結婚してくださいと言って、この結婚により僕たち、私たちはどれだけ幸せになれるのかと、彼は、彼女は、彼女に語ることでしょう。ですから多くのカップルは、結婚前に幸せそうな顔をしているのです。しかし結婚後には大抵、こんなはずじゃなかった、聞いていたこととは違うということがあり、そこから諸々の問題が起きてきます。しかしこんなプロポーズの仕方もあります。すなわち、僕たちはこれからいろいろな苦労をするだろう。あのことも、このことも通らなければならないかもしれない。君が分かってるよ。それでも僕と共に人生を歩んでくれないか。皆さん、前者と後者の違いは何でしょうか。私はこう思います。前者の女性は結婚後の困難を何も聞かずに、ただ良いことだけを聞いて彼と結婚しました。しかし後者の女性は、これから起こるであろう困難というものをすべてあらかじめ聞きながらも彼と結婚しました。そうです。彼女はそれらのことをすべて聞きながらも、それでも僕と共にいてくれないかという彼の言葉を受け入れたのです。なぜ？なぜですか？なぜなら、後者の場合、この男性の言う、それでも僕と共にいてくれないかという言葉は、実はそれでは完了していないからです。その後には、これからいろいろな困難に直面するだろうけれども、僕は君を愛している。そして必ず君を守るという彼の思いが伴っているのです。それがなければこのプロポーズを受ける人はいないでしょう。あなたが私に従うことにより、いろいろな困難に直面するだろう。私と共に歩まなければ受けることのない困難すらも、その中にはあるだろう。しかし、私に従いなさいと、主は私たちに言われます。そしてその背後には、必ず、私が共にいるからという言葉があることを私たちは忘れてはならないと思います。私たちはあのダビデの詩編23編を知っています。主は私の牧者であり、私たちを緑の牧場に伏させ、私たちを憩いの右輪に伴ってくださる。しかし、この詩はいいことばかりを言っていません。この詩は、たとえ私は死の影の谷を歩むことがあってもと語り、その後に、あなたが共にいるから災いを恐れませんというのです。イエスを主として生きる者たちの人生はいつも緑の牧場、憩いの右輪にいるわけではありません。時には死の影の谷を歩むこともある。いいえ、しばしの間その谷を歩き続けるようなことだって人生にはある。聖書はお得なことしか話さない、 悪徳セールスパーソンのようにリスクを隠していいことばかりを私たちには語らないのです。皆さんご存知のようにペテロは先に自分に降りかかることを聞きながらもイエス様に従っていきました。自分で自分の帯を締めて思いのままに生きるということを放棄してイエス様に従ったのです。そしてそのことゆえに彼はイエス様が言われたような安泰な生涯を送ることはありませんでした。まさしくイエス様が言われたように彼の帯は他者の手に渡され、彼は迫害され、投獄され、そして最後には殉教しました。しかし、彼の心には常にそのような時にもイエス様が共にいてくださるという確信があったのです。ここで考えてみましょう。確かに彼は自分の腰の帯を他の人に握られました。それは事実です。それでは、その彼に自由はなかったんでしょうか。いえ、彼は自分の自由を失ったように見えましたが、彼はそれと引き換えに、キリストにある自由というものを獲得したのです。私たちが言うところの自由とは、私たちが望むように自分の思いのままにすることです。しかし今やペテロの心は、神様の御心と一つとなり、そのことにより彼は本物の自由を得たのです。んなこと本当にあるのかいと思われる方がいるかもしれない。ペテロは自分が記した手紙の中、第一ペテロの2章で自分の差出人たちにこう書き残しています。自由人にふさわしく行動しなさい。この手紙は今日見ていますイエス様との会話から約30年後、AD 63年頃に書かれたと言われています。その時というのはローマ帝国のネロによるキリスト教徒に対する迫害が日増しに強くなった時であり、彼はそのような緊迫した時、すなわち自由を失いかねない否、すでに自分の行動が制限されるようなただ中でこの言葉を書き記しました。この彼の言葉は言うまでもなく、私は自由人であるということを前提として、あなたたちも自由人にふさわしく行動しなさいと勧めています。それは、強がりでも、負け惜しみでもない。キリストに従う自分こそが、本物の自由人なんだと、彼はここで言ってるんです。そしてその後に彼はこうも記しています。あなた方は羊のようにさまよっていたが、今は魂の牧者であり、監督である方のもとに立ち返ったのである。そう、彼は悟ったのです。自分が若い時に感じていた自由は、その時には自由に見えたけれども、それは、神の側から見れば羊のようにさまよっていたことなのだと。彼は魂の牧者なるイエス様のもとに立ち返り、その牧者なるイエスと片時も離れずに生きる人生の中で、たとえその両腕に縄が縛られても、私はキリストにあって自由人なのだということを悟ったのです。私たちが見聞きする自由と、神が私たちに与えようとしてくださる自由とは、このように全く異なるのです。二つ目のことをお話します。それは、あなたは私に従ってきなさいということです。イエス様は、 私に従ってきなさいと言われながら、その後に私たちは人間らしいこのペテロの姿を見ます。誠に彼は愛すべき人です。あなたは私に従ってきなさいと言われたペテロはすかさずこう言いました。主よ、この人はどうなのですか？ああ、彼の言葉。なんと私たちの心の思いを代弁するものか。彼は分かりましたという前に、この人はどうなのですかと言ったのです。私たちは、周りの人のことが、いつも気になります。いつもあの人、この人と人を気にしています。子供の頃、親に叱られますと私たちはこう言いました。どうしてあの子は叱られないの？なんで僕だけなの？私も何度言ったことか。そして私たちが大人になるとこんな思いが心に湧いてきます。どうしてあいつが出世して、俺はまだここにいるんだよ。ペテロがイエス様に尋ねた、主よ、この人はどうなのですかという、この人とは、このヨハネ伝を書いたヨハネのことを示すのですが、ペテロにとって彼は仲間の十二弟子の一人でありました。自分はこれから自由を失うらしいぞ。なんかそれはただごとではないぞ。じゃあ自分だけではなくて、こいつも同じように苦しいところを通るんだろうか。いや、通るべきだろう。じゃないと不公平だ。しかしそれに対して主は言われたのです。あなたには何の関わりがあるのか。あなたは、私に従ってきなさい。塚本役の聖書はこの箇所、あなたの知ったことではないと訳しています。ちょっと乱暴ですね。あなたの知ったことではない。ああ、なんとはっきりした訳でしょうか。そう、ペテロと同様、ヨハネは神様の御手の中にあるもので、彼が神様にどのように用いられていくかということは、どうぞ覚えてください。ペテロが思い悩むことではないのです。実際、この後のペテロとヨハネの人生は、それぞれ異なるものとなり、またそれぞれが主の宣教のために、不可欠な役割を果たしていきましたでしょう。そうなのです。私たちがすべきことは、他の人はどうなんだろうと、他者と比較しながら生きるのではなくて、私たちの同伴者なるイエス様と共に、自分がなすべきことを日々取り組んでいくことなのです。皆さんお分かりになりますでしょう。ペテロの心にこの疑問が湧いた瞬間、この思いが心に湧いた瞬間ですよ。彼は瞬く間に不自由な男になってしまったということ、そう。その思いに心が囚われてしまったからです。主にある皆さん、私たちが生きる限り、このペテロの持った思いを私たちは持ちかねない世界に今いることを認めましょう。そうです。私たちはいつでも心の自由を失いかねない場所に今もこれからも置かれているのです。主に従うということは、 自分がしていることと人がしていることを比較して一喜一憂することではありません。私はこんなに苦労してるのに、あの人は楽な人生を送っていいよねという思いにとらわれることでもありません。実際本人以外の誰がその人の人生は楽だと決めつけることなどできましょうか。自分が思う以上に私たちは自分以外の人のことはほとんど何も知らないのです。私たちは、あなたは私に従いなさいという主イエスの言葉をしかと受け止め、一日そしてまた一日それに従って生きるのです。この言葉を聞き、この言葉に従っている限り、私たちは主が与えてくださっている自由を失うことはないのです。もしかしたら私たちは自らの心が生み出してしまう不自由を人生の最後の時まで持ち続けていくことになるかもしれませんよ。それはイエス・キリストが私たちにも約束してくださっている本物の自由を体験することなく、この一度の人生を過ごす、この一年の人生を使ってしまうということですよ。よくよく考えたら、これは非常に残念なことであり、後になって悔いても悔いきれないことです。私たちの人生の終わりが近づいてたときに、自分の人生を振り返り、私はただ主イエスだけを見つめ、その言葉を心に刻んでここまで生きてきたのだと、そのことにおいて私には悔いはない。ああ主は、私に本物の平安を与えてくださり、私はなんと自由な生涯を送ることができたのだろうと、人生を終えることができたら、それはなんと幸いなことでしょうか。今朝私たちは、あなたは私に従ってきなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなたと共にいるという主のお声を聞いていますか。主にある皆さん、キリストにあって自由人にふさわしい生き方をしようではありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、あなたが2000年前にペテロと交わした会話を通して、私たちにもその御言葉を語りかけていてくださることを心から感謝いたします。主よ、私たちが知るように、この国において我々が最も価値あるものとして考えているものはフリーダム、自由ということです。しかし私たちはこの人生を通して自由ゆえの不自由なるものを知っています。自由であるから我々は不自由になるということ、あなたはそれに対して本物の自由を私たちに与えようとしていてくださることを心から感謝いたします。クリスチャンになって30年40年、今改めてこの朝、あなたは私に従ってきなさいという言葉に私たちはもう一度目を開かれております。どうかしよう、クリスチャンになりながらも、あのペテロのように、あの人はこの人はということで、この人生の最後のテープを切ることがないように、 その思いにとらわれた瞬間、私たちの心から自由は失われてしまうのです。主よ、どうかあなただけを見つめて、あなたは私に従ってきなさい。私はあなたを本当に最後まであなたと共にあり、あなたと共に歩み続けるからという、あなたを見上げてこの人生を歩み続けていくことができますように、私たちをお支えくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。そして自由人にふさわしく与えられている日々を過ごすことができますように心からお祈りいたします。イエス様、あなたは十字架を通してその命と引き換えにこの自由を与えてくださっているのですから、与えられているのにそれを何も知らずかのようにして生涯を、終えることがないように、私たちを憐れみ、私たちの心に悟りを与えくださって、あなたを見上げるものとしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。主にあって我らのうちに喜びを、感謝を日ごとにお与えくださいますように、あなたに本当に従い生きているという喜びと感謝で我らの日々を満たしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。